ホストのスージーです。
そして専門家のトロイです。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間です。
スージーさん、今週もよろしくお願いいたします。今週は人工知能 AI が創薬のあらゆる段階で活用され画期的な進歩を遂げているという話題が目を引きますね。
AI が創薬のゲームチェンジャーになっているんですね。具体例やそのインパクトについてぜひ深く知りたいです。
はい、AI 創薬の進化、DDS 技術、そして経口 GLP-1 薬など、幅広い分野で患者さんに希望を与えるニュースが満載です。では、詳しく見ていきましょう。
トロイさん、まず最初のニュースは、AI が創薬技術をどのように変革しているのかという話題ですね。ディープマインドのアルファフォールドから生成 AI まで、創薬プロセス全体に大きな変化が起きていると聞きました。
はい。スージーさん、 AI は初期の標的同定から臨床試験の最適化に至るまで創薬の全プロセスに劇的な変革をもたらしています。特にアルファフォールドはタンパク質構造予測の精度を飛躍的に向上させました。
タンパク質の構造予測が創薬にとってそんなに重要なんですね。どのようなインパクトがあるんですか？
疾患関連タンパク質の機能メカニズムを深く理解し効率的な薬剤設計の基盤が築かれました。生成 AI は、新しい分子構造を自律的に設計し、望ましい特性を持つ候補化合物を迅速に特定できます。
それはまさにブレイクスルーですね。開発期間の短縮やコスト削減にもつながると。
その通りです。従来の創薬プロセスは長い期間と高コスト、低い成功率が課題でした。AI は、こうしたボトルネックを解消し、医薬品開発の効率性を大きく改善すると期待されています。
AI が創薬の未来を大きく変えるんですね。次のニュースも AI 創薬に関連する話題と伺っています。続いてのニュースは、Google DeepMind のスピンオフ企業、イソモーフィックラボが21億ドルもの巨額資金調達を完了したという話題ですね。
はい、スージーさん、イソモーフィックラボは、アルファフォールドで培われた最先端の AI 技術を基盤とした創薬プラットフォーム、ISODDE を開発しています。資金は、そのグローバル展開と新規薬剤プログラムの推進に充てられます。
21億ドルとはすごい規模ですね。ISODDE プラットフォームは、具体的にどのような薬剤開発を加速するんですか？
標的タンパク質への結合親和性が高く、望ましい薬剤特性を持つ新規分子の設計に特化しています。膨大な化学空間から最適な薬剤候補を効率的に探索し、インシリコ予測で実験の労力とコストを削減します。
インシリコ、コンピューター上での予測で効率化を図るんですね。
ええ、従来の創薬手法では困難とされてきた複雑なタンパク質標的や、新しい作用基準を持つ薬剤の開発において、その進化を発揮します。リード化合物の最適化から前臨床段階への移行が大幅に迅速化されるでしょう。
AI 創薬の具体的な成功例として注目されますね。次は日常生活にも直結するかもしれない肥満治療薬の話題です。トロイさん、今最も注目されている治療薬の一つ GLP-1 受容体アゴニストに経口薬が登場したというニュースですね。エレコグリプロンが第 2BI 試験で顕著な効果を示したと聞きました。
はい、スージーさん、エレコグリプロンは1日1回経口投与の GLP-1 受容体アゴニストです。第 2BI ソルスティス臨床試験で肥満または過体重の成人患者において食事制限なしで平均最大 11.8% の体重減少を達成したのです。
11.8% もですか？それは驚きですね。糖尿病の患者さんにはどのような効果があったんですか？
2型糖尿病患者においては、血糖値を平均 7% 低下させ、体重減少効果も確認されています。GLP-1 受容体アゴニストは、インスリン分泌促進などで血糖コントロールと体重管理に寄与します。
注射が苦手な患者さんにとって、経口薬というのは大きな福音になりそうですね。
まさにその通りです。注射恐怖症を持つ患者さんを含め、より広範囲な患者集団に新たな経口治療選択肢を提供し、大規模な第3章試験を強力に支持するものです。市場での大きな成功が期待されています。
飲むだけで良いというのは、 治療のハードルを大きく下げることになりそうです。次は、脳の病気に対する治療薬に関する話題です。トロイさん、インシリコメディスンが AI 創薬によって生まれた新しい薬、ISM-8969 の第一章臨床試験で患者への投与を開始したというニュースですね。特に神経炎症性疾患向けという点が気になります。
はい、スージーさん。ISM-8969 は、インシリコメディスン独自の AI 創薬プラットフォーム、ケミストリー42で開発された脳透過性 NLRP3 阻害剤です。パーキンソン病などの中枢神経系疾患を標的とする経口小分子薬剤です。
脳透過性というのは、脳の病気を治療する上でそんなに重要なんですか？
ええ、極めて重要です。脳には血液脳関門、BBB というバリアがあり、ほとんどの薬剤が脳に到達するのを阻みます。ISM-8969 は、この BBB を効率的に通過できるよう設計されています。
AI がその難しい設計を可能にしたということなんですね。
そうです。これは AI 創薬が単なる理論ではなく、実際に臨床的価値を生み出す段階に移行していることを示す重要なマイルストーンです。中枢神経系疾患はアンメットメディカルニーズが高い分野ですからね。
AI がこれまで治療が難しかった脳の病気にも光を当てているのは希望の持てるニュースです。続いては、がん治療の最前線である ADC の話題です。トロイさん、次は抗体薬物複合体。ADC の分野が2025年に多様化の時代に突入したというニュースです。新規 ADC 候補が臨床開発段階に急増していると聞きました。
はい、スージーさん。ADC 分野は、単なるプラットフォーム検証の段階から、多様な技術とアプローチを追求する新しい時代に移行しました。2025年には、ADC の総数が2334件に達し、実に130もの新規候補が臨床開発段階へと進展しています。
2334件もですか？ ADC は、具体的にどのような薬剤なんですか？
ADC は、抗特異性抗体と強力な細胞障害性薬剤をリンカーで結合させたものです。がん細胞を特異的に標的として薬剤を送達することで、全身毒性を最小限に抑えつつ、最大の治療効果を発揮することを目指します。
がん細胞だけに薬を届ける、夢のような技術ですね。多様化というのは、どのような点で進んでいるんですか？
新しいペイロード、安定性の高いリンカー、薬物抗体比を精密に制御する結合技術、さらには二重特異性 ADC などが含まれます。これらの技術革新は、ADC の治療指数を向上させ、より多様ながん種に対応しています。
ADC が、ますます多くのがん患者さんに希望をもたらす可能性があるんですね。次は、経口 GLP-1 の市場承認のニュースです。トロイさん、先ほど経口 GLP-1 のエレコグリプロンについてお伺いしましたが、今度はノボノルディスクの経口ウィゴービーが英国で承認を取得したというニュースですね。
その通りです。スージーさん、ノボノルディスクの経口 GLP-1 受容体アゴニストであるウィゴービー、セマグルチド錠が英国で承認され、欧州初の経口肥満治療薬として市場に投入されることが決まりました。
欧州初ですか？注射剤が主流だった肥満治療に経口薬が参入するインパクトは大きいですよね。
はい、経口ウィゴービーは特殊な製剤技術でセマグルチドを錠剤化したものです。食欲を抑制することで体重減少を促します。臨床試験では注射剤と同等の有効性を示し、統計的に有意な体重減少効果が確認されました。
多くの患者さんがこの薬を待ち望んでいたでしょうね。
ええ、注射の不便さや抵抗感が治療継続の障壁となることがありました。経口ウィゴービーの承認は、この障壁を取り除き、より多くの患者さんが効果的な治療にアクセスできるようになる点で、市場に大きな影響を与えます。
飲む肥満治療薬が普及すれば、患者さんの生活の質が大きく向上しそうです。続いては、遺伝子治療の画期的な技術に関するニュースです。トロイさん、ヒューストン大学が遺伝子治療の主要な課題を克服する、シオフカ LNP を発見したというニュースです。LNP、脂質ナノ粒子は、メッセンジャー RNA ワクチンでもおなじみですよね。
はい、スージーさん。LNP は遺伝子治療やメッセンジャー RNA ワクチンの送達に広く使われますが、細胞内で核酸がエンドソームに閉じ込められ分解されてしまうエンドソーム補足が課題でした。
なるほど。せっかく届けても分解されてしまうのはもったいないですね。その課題を塩深 LNP が解決するんですか？
そうです。研究チームは、LNP の製造中に塩を添加することで問題を克服しました。塩深 LNP が細胞に取り込まれると、エンドソーム内部の塩濃度が上昇し、浸透圧効果によってエンドソームが破裂しやすくなるのです。
塩の力で、エンドソームが破裂して中身が出てくる、と。シンプルな発想なのにすごい効果ですね。
ええ、このエンドソーム内圧の増加が、核酸のエンドソームからの脱出を促進し、細胞質への放出効率を大幅に向上させます。メッセンジャー RNA ワクチンや遺伝子治療の有効性を高める可能性を秘めています。
シンプルな工夫で、DDS 技術がさらに一歩前進したのですね。続いて、再び脳への薬物送達のブレイクスルーについて伺います。トロイさん、最後は、長年の研究を経て、ついに血液脳関門を通過する薬が FDA から迅速承認されたという画期的なニュースですね。アブレイヤという生物製剤について教えてください。
はい、スージーさん。2026年3月25日、FDA は、血液脳関門、BBB を通過するように設計された初の生物学的製剤であるアブレイヤ、一般名チビデノフスプアルファ EKNM に対し、迅速承認を与えました。
BBB を通過する薬というのはなぜそんなに難しいんですか？
BBB は脳を循環血液中の有害物質から守る重要なバリアです。しかし同時に、ほとんどの薬剤、特に大型の生物学的製剤の脳への到達を阻害してきました。これまでの CNS 疾患治療薬は、このバリアのせいで効果が限定的でした。
それが今回、ついに突破できたということなんですね。
ええ。アブレイヤは、RMT 経路という細胞が特定の受容体を介して物質を取り込み、細胞内を輸送するプロセスを利用して BBB を効率的に横断します。この承認は、脳への薬物送達が、もはや不十分ではないという新たな時代の到来を告げます。
アルツハイマー病やパーキンソン病といった中枢神経系疾患の治療に、大きな希望が生まれますね。ありがとうございました。トロイさん、
スージーさん、今週は人工知能による創薬革新、GLP-1 受容体アゴニストの傾向化、そして DDS 技術の進展が特に印象的でしたね。
はい、AI による分子設計加速、傾向 GLP-1 薬の承認、LNP や血液脳関門突破といった DDS 技術の進化が、多くの患者さんに希望をもたらすと感じました。
ええ。これらはがんや中枢神経系疾患など、治療が難しかった分野に新たな道を開くでしょう。
創薬 DDS 分野の進歩は、私たちの想像を超えた速さで未来を変えていますね。来週も画期的なニュースが飛び込んでくるのが楽しみです。
はい。来週も最新の情報をお届けできるよう努めてまいります。
創薬 DDS テクノロジー最前線の時間でした。